経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
とうとう12月ですよね。今年も残り1ヶ月を切りましたね。
そうですね、
早いとはいえね、この時期にも注目のトレンドとかヒットはどんどん生まれてるんですよね。今週は雑貨について最新の話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はタイガー&あそこで変わるおしゃれ系プチプラ雑貨と題してお届けします。
プチプラ雑貨、
はい、大阪でね、人気となったおしゃれ系で低価格、いわゆるプチプラ雑貨の専門店がこの秋相次いで東京に進出したんですよね。
そうですね。
で、一つは世界19カ国に256店舗を展開するデンマークのフライングタイガーコペンハーゲン、
はい、
そしてもう一つはアパレルブランドのイーブスを展開するユーシンクリエーションの新業態あそこですね。
このプチプラって何ですか？
プチプライスという意味ですね。
あ、なるほど、
まあ、いわゆる低価格ということなんですけれども。
あ、そういうことですね。
もう女性誌なんかではね、このプチプラという言葉が当たり前のようにどこにも説明なく使われてるんですね。
なるほど。
最初はなんだろうプチプラってって思ったんですけども、若い人たちの間ではね、
もう当たり前の言葉になってるんですね。
はい、はい。
でこのフライングタイガーコペンハーゲン、それからあそこなんですけれども、どちらも大阪の南に日本1号店がオープンしました、
はい。
去年7月に日本に上陸したタイガーには1年間で55万人以上が来店、
うん、
で今年3月のオープンから半年経ったあそこにも、週末は2000人を超すお客が訪れるそうです、
はい。
驚きの価格とユニークなデザイン、趣向を凝らした店舗空間がショッピングを楽しみたいという消費者の心を捉えたようです。
はい。このそのタイガーとね、あそこが出店した大阪のアメリカ村だとか南堀江といった町には、それまであまり見かけなかった女性客がね、増えて町に活気が戻りつつあるんですよね。
人の流れまで変わっちゃってると
。変えちゃったんですね、
はあ。
で今ではダイソーといってもね、100円ショップだとかファストファッションを買い回るプチプラ巡りに欠かせない存在なんですね。
なるほどね。
でプチプラ雑貨の人気はこのまま全国で高まるんでしょうかね。おしゃれ系雑貨の今年の売れ筋と合わせて分析して、雑貨の買い方と楽しみ方をご紹介しましょうね。
はい。おしゃれ系雑貨市場に低価格という衝撃をもたらしたタイガーとあそこ、
うん、
この両社が2号店の出店地に選んだのが、これまた同じく原宿表参道エリアです。
9月27日にオープンしたあそこ原宿店はね、サプライズを楽しもうというのがコンセプトなんですよね、
はい。
アパレルならではのおしゃれな店内に文具とかキッチンの小物から DIY グッズ、キャンピング用品、自転車までね、およそ1000アイテムが並んでるんですね、
うん。
で価格は100円から500円というのが中心価格帯なんですね、
はい。
誰もが楽しめる幅広い商品のラインナップと、商品の存在感を強調したギャラリー風の陳列というのが特徴なんですね。
なるほどですね、うん。このお店はですね、ビルの1階と2階にあるんですけれども、2階にこうどちらかというと女性向けのアイテムがわーっと詰まっていて、だから女性のお客さんは2階にギューッと上がっていっちゃうと。で1階には男性が興味を示す商品を置いていて、商品に実際に触れられる点というのが好評なんだそうです。でこういう作りも非常に上手にできていることで、実際男性のお客さんが2割から3割を占めていて、休日には家族連れの姿が目立つんだそうです。オープンから2週間でなんと6万5000人が来店しておりまして、年間目標の100万人もクリアしそうな勢いです、
うん。
でこれ実際にですね、どんな商品が置いてあるかというのが本誌にも載っているんですけれども、
はい。あそこ2号店がね、開業して3日間で一番売れた商品というのが、なんとカプセルボールペンという製品なんですね、
はい。
で巨大な薬のカプセルのような形なんですが、
これか、はい、
これをパカッと開けてね、振るとペンが伸びてくるという仕組みなんですね。
あ、なるほど。
でビビッドなピンク、青、オレンジといった5色展開で、それぞれ31円ですね。
31円、
はい。
1万本売れても31万円にしかならないんですけどね。なるほど。あと僕が気になったのがですね、
うん、
105円のレモン絞り、
うん、
これですね、
うん、
あのプッシュ式のスプレーの、
はい、
あの プッシュするボタンの部分みたいな形になっていて、でこれをですねレモンにブスッと刺すとですね、そのままスプレーとしてレモン汁をかけられるっていう、これよくできた商品だと思うんですよね。しかも105円、
はい、こういったねそのアイデア商品っていうのもいっぱいあるんですね、
はい、
でどれも色使いがポップで可愛いですよね。
そうですね、
花の形で花びらをかたどったキャップを取るとペンになっている5色のペンだとか、
はい、
ハンバーガーの形をしたメモパッドなんていうのもあるんですよね。どれも105円とか210円程度です。
もうこうやって見ていくとですね、本紙に載っています840円のワインオープナーがすごい高級品に見えてきますね。
ですね、
はい、あのこちらはですねワイングラスだとかワインボトルあるいはワインの樽の形をした黒いケースの中にですね、ワインオープナーが入っているというデザインなんですけれども、これなんか洒落た感じ
ですね。おしゃれですよね、一方でねタイガー表参道店はあそこの開業から5日後の10月2日にオープンしました、
はい、
台風による大雨の日だったわけです。なので客足が非常に心配されたんですけれども、11時の開店には女性客を中心に610人が並んだんですね。
そんなに並んだんですか。
うん、大人の、ね、女性も虜にしてしまうようなカラフルでポップな北欧デザインと破格の安さが売りなんですね。
まあ、お客さんの一人はですね可愛くて安いので衝動買いしてしまう魅力があるというふうにまあインタビューに答えていて、大半の商品が100円から300円なんだそうです、
はい、店内はね木製の重機だとか間接照明を生かしたシンプルモダンの雰囲気なんですね、
はい、
オフィス、リビング、キッチン、ファッション、ホビーといったねカテゴリーで分けられていて、およそ1500から1800のアイテムというのを展開してるんです。
でこのタイガー表参道店のオープン初日に売れた商品っていうのがですね、ヨーロッパで今ヒゲが人気なんですって、意味がよく分かんないんですけどもでそのヒゲをかたどったグッズっていうのが結構売れてたそうで、200円のマグカップ、これは白のマグカップにプリングルスのあのキャラクターのヒゲみたいなのがですね、ニョーンって書いてあるんですけども、だとか400円のクッション、これはもうまさにその今さっき言ったこうヒゲ花ヒゲの形をしたクッションなんですけど、こういうのが売れたと、なんでだろう
他にもねキウイ柄とかねリンゴ柄のランチボックスのような可愛らしいものもあるんですよね、それからあまり目立たないんですけれども折りたたみ式定規というのは実用的で200円なんですよね。
これいいですね。
毎月100点ほどの新商品というのが入荷するので常にね売り場は新鮮なわけですよね。
なるほどですね。あそこの集客状況とレジの台数から推察するとタイガーの1日の来店客数は8000人以上と、まあ、考えられているわけですね、もう展覧会の大ヒット並みという感じなんですけれども、
これだけやはり並んでしまうとということなんですけども、こうした、ね、タイガーとかあそこの躍進というのは国内の雑貨業界に影響を及ぼしてるんですよね、でどちらもビジュアル面だとか立地の選択がまあ最適でねブランディングに優れているので今後多店舗展開というのが進めば地方の中堅雑貨チェーンというのはますます厳しくなってくるでしょう ね、
あですよね。
まさに黒船襲来というふうに、ね、言えるようなんですけども、品揃えとか価格帯が似ていて個性に乏しい専門店だと今後自然淘汰される可能性はあるわけですね。
なるほどですね、この状況は大手のインテリア雑貨専門店も例外ではないようです、例えばイケアではですね、雑貨小物の人気が高いですし、まあ、プチプラ雑貨はもうすでにマーケットの主流になっているんですね、でタイガーやあそこの競合店は今後より個性を明確に打ち出していく必要があるようです、
実際にね全国に直営店を展開する家具インテリア店のタイムレスコンフォートというところは数年前にねより個性の強い品揃えに路線変更したんですよね、ただこちらは衝動買いを誘う低価格雑貨店と違って生活に根ざしたものが多いんですね、そのためにリニューアルしてからコアな顧客というのが増えているそうですよ。
それからですね原宿の竹下通りにあるダイソー原宿店、こちらは顧客の6割から7割が外国人観光客、そして残りの多くが10代から20代の女性なんだそうです。
そうですね、ここはですね他の地域のダイソーと客層が違ってるんですね。土産物だとか旅行用品コンサート用のグッズというのが特に売れるということなんですね。 全国展開のチェーン店でも立地とか客層に合わせた店作りとかね、独自の品揃えというのが求められているんですね。
そうなりますよね。
そしてね、このタイガーとかあそこの動きを静観していた大手も新たな動きを見せてるんですね。まず東急ハンズはセレクトショップのビームスとのコラボでこの秋ワークハンズというお店を立ち上げました、はい、でファッションを提案する初のライフスタイルショップなんですね。
それから今年7月にタイガーを運営するゼブラジャパン、こちらを傘下に収めたのがサザビーリーグなんですけれども、はい、こちらは老舗ブランドアフタヌーンティーリビングで低価格とは一線を画した戦略を打ち出しました、3月にスタートした新業態のアフタヌーンティーリビングリミックスです。
こちらはね、新しい生活雑貨を紹介するというその原点に立ち返って、はい、国内外からセレクトした商品とオリジナルの商品をミックスしてるんですね、はい、こうしたようにその上質なライフスタイルを提案するということなんですね。歴史ある美濃焼の器だとかプロダクトデザイナーとね共同開発したお弁当箱といったようなね、物語性のあるアイテムで人気を集めてるんです。
一方でですね、タイガーが日本で成功したということによってですね、北欧の企業がこれならいけるっていうことで相次いで日本にも参戦してきてるんですよね。タイガーの本拠地デンマークからは1973年創業のソストレーネグレーネ、これが12月20日に開業するイオンモール幕張新都心に進出します、はい、このソストレーネグレーネっていうお店はですね、現在北欧を中心に57店舗を展開しているんですね、北欧デザインならではのキッチンウェアから雑貨アートまでだいたい3000アイテムを揃えて、中心価格帯は200円から300円になるそうです、
はい、そしてね、スウェーデンの雑貨店ラガハウスも日本に初上陸するんですね、
はい、
でラガハウスはスウェーデン国内に34店舗を持つお店で、ユニーが運営する大型総合スーパーアピタの住宅関連売り場に今後出店していきます。
このラガハウスはですね、日本向けに開発したオリジナル商品を含めてだいたい400アイテムを揃えるそうです、マグカップが525円、トレーが735円といったようにタイガーに比べるとちょっと高めなんですよね、
地域とか規模は限定されるんですが、北欧デザインの人気に乗れるかどうかが今後注目されます、その一方でね、タイガーは表参道の旗艦店を皮切りに今後3年から5年で50店舗まで拡大する予定なんですね。全国主要都市の路面店や駅ビル、商業施設を中心に300平米から500平米前後の店をね、出店していくんですね。
そうなんですね。
で、あそこも3年で50店舗を目指して出店を加速していくわけですね、はい、でおしゃれ系のプチプラ雑貨店が市場をリードしている今ね、競合店にとってはこれからが正念場になりそうです。
週刊日経トレンディ、今週はタイガー&あそこで変わるおしゃれ系プチプラ雑貨と題してお送りしています。後半も続きます。
週刊日経トレンディ、今週はおしゃれ系プチプラ雑貨についてお届けしています、
はい、
後半はね、今年の雑貨の売れ筋を見ていきましょうね、タイガーとあそこの東京進出でおしゃれ系のプチプラ雑貨の人気というのが高まってるんですが、低価格とは言えないおしゃれ系雑貨もまだまだ存在感があるんですよね。
東急ハンズ新宿店によるとですね、今年はおしゃれで見栄えがいいだけではダメなんだそうです、実用性の高いもの、ギフトとして贈れるものが売れているんだそうです。
そうなんですね。その代表の一つが健康づくりに役立つおしゃれなグッズなんですね。で、多くの小売店で売れ行きが好調です。例えば渋谷ロフトでは今年4月に発売された背もたれ付きのクッションピント、これが 12,800 円という高めの価格にもかかわらずよく売れてるんですよね。椅子に置いて座るだけで自然に正しい姿勢が取れるということなので、腰や背中といった体への負担を減らせるという魅力があるんですね。
あ、そういうことなんですね、それから同じようにですね、座るときにお尻の下に敷くと独自の形状が骨盤を支えて腰の負担を軽減してくれるというグッズ、バックジョイという製品の売れ行きもいいんだそうです、
はい、
渋谷ロフトによるとどちらも健康づくりに役立つだけではなくて、 ピントの場合全部で12色、うん、でバックジョイは7色と豊富なカラーバリエーションを揃えたことがヒットにつながったということなんですね、
はい、それからね機能の高さだけではなくて可愛さが受けている健康グッズというのもあるんですね、
はい、
例えばセーノというアパレルメーカーのゴノタンというブランドのマスクなんですね、
はい、
渋谷109の雑貨店だとかネットショップで売ってるんですね。
こちら本紙に写真が載ってるんですけれども、うん、あのマスクにですね、うん、動物の可愛い鼻や口が描かれていてですね、うん、これをこう顔につけると、うん、顔がコスプレをしているような感じになるんですよね、
はい、
去年の8月に発売してその後ですねクマのような動物柄、
うんうん、
あとドラえもんといったキャラクター柄、
うん、
タレントとコラボした柄といったように絵柄を20種類以上に増やしてきたんですね、
うん、
そうすると1年間で当初予想の5倍以上にあたる累計だいたい3万枚が売れたそうです、
はい、
まあこれ一発ネタとしては面白いですよね。
ですね、うん、でもちょっと勇気いりますよねずっとつけておくの
は、
ね、
あの大人はかなりつけづらい感じがします
。ねえ、そうですね。今スマートフォンで自分を撮影する自画撮りっていうねそれをした写真をネットに投稿する人が増えてますよね、
はい、
そこでね可愛い柄のマスクを自画撮り向きというふうにアピールすれば買う人がいるという読みが当たったんですよね。
なるほど、
うん、確かに
ドラえもんナウみたいな感じで自画撮りするわけです ね、うん、
確かにね、
はい、
それからね他にもあるんですよね。今年になって急に存在感を高めたのが足回りの雑貨で特に靴紐に変わるアイデア商品なんです。こちらも見た目のかっこよさとこれまでありそうでなかった靴のね脱ぎ履きのしやすさといった機能をね両立させたことが多くの消費者を引きつけたんですよね。
これよくできてる商品があるんですよね、うん、一つはですねアメリカ生まれで7月から日本でも販売が始まったヒッキーズというものなんですけれども、はい、色がすごくこうポップなゴム製のリングで、うん、靴の2つの穴がこう平行してどんどんどんどん並んでるじゃないですか、はいはい、その一組ずつこのゴムバンドで留めていくっていう形なんですよ ね、
そうですね。
で伸び縮みしますから、うん、一度これをはめてしまえば、うん、そのまま靴を脱ぎ履きできる、
はい、
これよくできてるんです、
ね、そうですね。
しかも色が赤とか黄色とか青緑って言ったようにですね、
うん、
16色もあってですね、
うん、
これ相当おしゃれになりますね。
そうですね。これまではねカラフルな靴ひもというのはあったんですけれども結んで固定するという基本構造は長い間変わってなかったんですね。
そうですね。
でそこにおしゃれということと高機能を持ち込んだ商品が現れて売れているというわけですね。
こちらは年間数万セット程度売れるっていうような、まあ、販売目標だったんですけれども、うん、発売3ヶ月で、まあ、達成してしまったと、はい、いうことでですね、日本の販売代理店によりますと靴屋さんで靴と一緒に販売するよりも、うん、ファッション雑貨として、うん、まあ、雑貨店あるいは服飾店に置いた方が売れるというふうに話しています、
ね、それも面白いですよね、
うん、
そしてねもう一つが3月にツインズが発売したキャタピランというものですね、
はい、
全部で12色のコブ付きの靴ひもなんですが紐を引っ張ってコブを細めてから靴の穴を通して離すとコブが膨らんで固定されるという仕組みなんですね。
ですね。
で普通の靴ひもと違ってつま先とか足首周りといったね特に強く締めたい場所を自由自在に締められるというのが特徴です。
うん、こちらも発売から半年で20万セットを出荷する勢いでして、うん、10月からは靴販売チェーン最大手の ABC マートでも取り扱いがスタートしました、
はい、
で11月からは靴の穴の少ないゴルフシューズに特化したキャタピーゴルフという製品も発売されるんだそうです、
はい、こうしたようにね、その多くの消費者は見栄えとかデザインの良さに加えて高い実用性とねギフトとしての価値というのを強く求めてるんですよね、
うん、
でその背景には人と違う自分だけのオリジナリティある一品が欲しいというふうに考える人がここ数年増え続けているということがあるんですね。
そうですよね。あの、うん、いわゆるデコブームなんかも結局はオリジナリティですもんね。
そうですね。
まあ、こういうオリジナリティ志向の強い消費者っていうのはこれまでですと自分だけの雑貨を作るだとかあるいは自分で作らなくても見栄えやデザインに特徴のある雑貨を買う傾向が強かったですよね。
そうですね。でそういった人たちがさらにねオリジナリティを追求した結果として見栄えと実用性の両立が強く求められるようになったというふうに言えそうですよね。
うん、まあ、そんなトレンドを受けて今年売れ行きのいいカテゴリーが 例えばリビングを美しく見せる雑貨ですとか、うん、エコや香りを重視した雑貨なんだそうです、
はい、でその一つがウォールステッカーとかね、ウォールストーリーという名前で販売されている壁に貼るシールなんですね、
はい、
壁紙を丸ごと貼り替えたりしなくてもね、シールを貼ることで部屋の雰囲気とか印象を変えられるので、今年人気に火がついたんですよね、うん、
こちらですね、エッフェル塔ですとか、うん、犬猫といった、まあ、絵柄そのものを生かすタイプがありまして、うん、その他にもですね、あの壁にコンセントのカバーのところあるじゃないですか、はい、これをですね椅子や戸棚に見立てて、うん、その脇にこう、うん、おじさんとか猫のシルエットを貼って、うん、コンセントカバーそのものをこうストーリー性のあるものにするなんていうものも、はい、あるようです、
はい、
これ種類が豊富なんですよ ね、
そうですね、もちろんそのセンスがね問われてくるんですけれども、自分だけの室内を作りやすいということですよね、うん、あとその無印良品が昨年売り出した潤い超音波アロマディフューザーというのがあるんですが、
はい、
これはシンプルなデザインで10畳以上の部屋全体を香りで満たせるという機能があるんですね、
うんうん、
でそのデザインと機能性の高さから自分で使うだけではなくてギフトとして去年以上の勢いで売れてるそうですよ、
まあ、もちろんオリジナリティを出すために自分で作ったりカスタマイズできる、まあ、ハンドメイドですとか、うん、クラフト商品の人気は今年も相変わらず高いそうです、
はい、
例えばですね、いろんなものを自分流に装飾するための定番グッズ、マスキングテープですとか手芸用品の売れ行きは、雑貨や手芸店はもちろん100円ショップでも好調です。
そうなんですよね、本当に作るっていうところはどんどんどんどん広がっていっていて、
すごいですね、
今年はね、自分で作るだけではなくて子供とか家族友人とね一緒に作れるものの人気が高まってるんですよね。
ほうほう、
例えば無印良品で売られている自分で作る楽器シリーズというのがあってね、これは紙製のキットを組み立てて実際に演奏できるんですよね。で今年2月に発売された紙の三弦ギターというのは親子で一緒にまあ組み立てることができるんですね、
はい、
でそれだけではなくて弦の張り具合で音が変わるといったことまでね、子供に教えられるところが喜ばれたそうですよ。
今ですね、本誌の写真見てるんですけれども、うん、この紙の三弦ギター、ちょっとねバンジョー風という感じもするんですけれども、
そうですね、
あとそれから太鼓もあるんですね、うんうん、これがですね本当紙でできてるとは思えないぐらい本格的な感じです。
そうですよね。でおしゃれ系のプチプラ雑貨の人気が今後も高まる一方で、そういったものと、まあ、差別化するために進化したおしゃれ系雑貨が現れる可能性は高いですね。でこの進化は消費者のオリジナリティ思考をさらに刺激する方向に向かうのか、それとも全然違うね予想もしない形を取るのか、
うん、
こういったそのプチプラ雑貨市場の伸びとともに雑貨全体の進化からも当分で目が離せそうにないですよね。
そうですね。ということで今回の週刊日経トレンディはタイガー&あそこで変わるおしゃれ系プチプラ雑貨と題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。今週もチェックマンが今一番気になるものをご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
先週お風呂グッズご紹介いたしましたが、はい、今週ご紹介いたしますのはなんとお風呂です。
また
先週ご紹介したのはお風呂グッズです、
うん、そうですね、
ゲッツ、いやそれはゲッツ、グッズとゲッツを混ぜないでください。
今回は
箱根コアキエンユネッサンマルコメくん風呂でございます。
マルコメくん風呂、あのワイン風呂とか、
うん、
あのね、日本酒風呂とか、
あそこね本当いろいろあるんですよね。
いろいろありますけれども、
はい、
味噌
ご名答。
いやマジで
味噌風呂。
いやこれは恐るべきことですよ。
片付け見たくなっちゃうじゃないですか。
はい、あの1日3回味噌スープ入浴剤を投入する時間が設けられておりまして、
味噌スープ入浴剤、
あの念のため時間帯を申し上げますと11時13時15時の3回です。ちなみに効果
この
、あのきちんと、うん、
そこが知りたい、
はい、保湿肌荒れ美白となっております。
味噌ね、
はい、
まあでもなんとなく分かるような気もしないでもないな、
はい、あのちなみにあのイベントの概要の内容のところにはですね、うん、
はい、
味噌汁の香りのするお風呂と書いてあります。
それねちょっとね結構あるな。
あの私から申し上げたいのは、あの一つだけ注意点としてですね、はい、これユネッサン内の緑のテラスというですね水着着用ゾーンに設けられております、はい、つまり何が言いたいかというと、うん、水着が味噌汁臭くなる
うわ相当覚悟が必要ですよね。
なので念入りに洗っていただければというふうに思うんですけれども、うん、はい、実は小涌園ユネスさんは毎年バレンタインの時期にですね、うん、チョコレート風呂を
そう有名ですよね、
はい、やってまして、
そっちはまだなんとなくわかるけど、うん、
はい、まあ、企画型のお風呂には定評のあるところなんですけれども、
なんでまたね、
はい、まさに本物さながらという題目になってますので、
これは
味噌汁の、はい、ぜひ期待したいところでありますけれども、あのちなみにお風呂上がりにはですね、うん、ユネッサン内のイタリアンレストランでマルコメとコラボした特別メニューが期間限定で提供されてまして
イタリアンレストランで、
はい、あのイクラとサーモンの味噌クリームパスタ、
あ、なるほどね、
はい、などなど、これを食べて先ほどのお風呂を思い出すという、はい、
なんかこれも企画意図が知りたいね。
ね、箱根小涌園のですね広報ご担当者の方にですね、なぜマルコメ君ブロを企画したのかという点についてご説明を賜りたいと思いますので、ご連絡はこちらまで
ないない、
ね、見えませんけどね。さあ、ということでチェックマンズスコア参りましょう。この箱根小涌園ユネッサンマルコメ君ブロのほにゃららどう10点満点でお願いします。
はい、お味噌なら花丸気度10点でお願いします。
全否定、それ全否定。チェックワンズチェックのコーナーでした。
ああのちなみに2月2日までなのでお急ぎください。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今週は雑貨、何かこれは欲しいと思ったものありました？
安いじゃないですか、タイガーのものにしてもあそこにしてもね。でそうするとカラフルで可愛いものっていうの、カプセル型のペンとか欲しいなと思ったのと、あとハンバーガーのメモパッドとかね、
はいはい、
なんかそういうのもちょっといいなって思ってます。あの見てるだけですごく楽しくなるっていうかねっていうものなんですよね。でさらに例えばこういうハンバーガーのメモパッドとかっていうのを例えば机にポンと置いといて、何それっていうコミュニケーションとかにもなるじゃないですか。
あ、なるほどですね。
だからこういったそのアイデア系の雑貨っていうのが多いのも特徴なんですよね。でそれでびっくりして、なんだろうこれと思って手に取るといった、今受けている理由というのは発見する喜びとか驚きとか、そういうところも一つあるんでしょうね。
なるほど。この週刊日経トレンディもすでに5年以上やってますけれども、うん、はい、当初は100円ショップがヒットして、うんうん、はい、でその100円ショップの中で個性みたいなものをきちんと打ち出さないと勝ち残れない時代になってきたって言っていたら、このフライングタイガーコペンハーゲンが上陸してきて、はい、さらにそのおしゃれさ、その100円とは思えないこう価値の高さみたいなものっていうのが言われてきて、でさらにあそこなんかが出てきたことによって、実用性とおしゃれさと低価格っていう風にこう要求水準がどんどんどんどん上がっていって、ね、なかなか大変だなっていう感じがしましたね、う
ん、まあ、消費者側からするとね、そういったいろんな楽しいものが選べて、楽しい生活っていうことになっていくから、嬉しいことには嬉しいんですけどもね。
ですよね、
はい、まあ、今後どうなっていくのか、雑貨というのはね本当に今年から来年にかけても注目なのでね、
はい、
追っかけていきたいと思います。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly, 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 K-Trendy.